聖書をお読みいたします。エレミア書23章1節から8節まで。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。それゆえイスラエルの神主は、私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで、顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み、数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われる。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの正義と呼ばれる。それゆえ見よ、このような日が来ると主は言われる。人々はもはや、イスラエルの人々をエジプトの国から導き上った主は生きておられると言って誓わず、イスラエルの家の子孫を北の国や、彼が追いやられた国々から導き上り、帰らせて自分の国に住まわせた主は生きておられると言って誓うようになる。本日はどんな出来事があったとしても、主なる神様を信頼しましょうというお話です。2000数百年前、エレミアの頃のユダヤの人たちはとても敬虔な信仰生活を送っていました。今日のイスラエルの宗教生活から想像できる通り、いや、もっとそれ以上に敬虔深い毎日を過ごしていました。今でもエルサレムでは、嘆きの壁という呼ばれるところに、若い人も年老いた人も集まって祈りを捧げる毎日が過ごされています。暑い時も肌寒い時も、ユダヤの人たちは祈りを捧げています。2000数百年前は今とはまた違って、エルサレムの神殿では毎日おびただしい数の生贄が捧げられ、厳かな礼拝が営まれていました。また毎年祭りが執り行われて、例えば春の時期ですと、家族が集まって羊の肉を食べるという杉越の祭りもなされていました。また子供が成人するときには成人の儀式をしっかりと執り行っていました。もしかしたら現代の私たち教会に通う者たちと比べたら、何十倍も、もしくは100倍ぐらい信仰深い生活をしていたのかもしれません。しかし、そのような素晴らしいユダヤ教徒、そしてその指導者たちに向かって主なる神様はおっしゃいました。エレミア書の23章1節です。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。 2節、それゆえイスラエルの神主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる。厳格で私たちの目には素晴らしい宗教者と映るユダヤ人の一人一人、特に祭司の方々、そういう人たちに向かって主なる神様は、私の群れを散らし追い払うばかりで顧みることをしなかったと断言されました。あなたたちの悪い行いを罰するとまで言われました。深い理由がありました。彼らは礼拝を行うこと、モーセの律法に記された通りに毎日を過ごすことにとらわれていました。しかし一番深いところで彼らは神様の心が分かっていなかったのです。神様の方に自分たちは向かって歩んでいる、神様を喜ばせるために生贄を捧げている、モーセの律法を端から端まで守ろうと頭では思っている。しかし実際にエルサレムの人たちは自分たちがどういう方向で未来を切り開いたらって言ったらいいのか、神様はどういう計画を自分たちにお持ちなのか気づくことができませんでした。神様が願っているのとは逆の方向に彼らは結果的に進んでしまいました。神様のご計画はご自身の心を分かってもらうということでした。そのために形だけの礼拝ではなくて、中身の伴う神様と心のつながった民にユダヤ人がなってほしい、大胆なご計画を神様はお持ちでした。それは自分たちが先祖から受け継いで大事に大事にして自分たちの瞳のように守ってきたエルサレムとその神殿を放棄して捨てて外国に行く、バビロニアに移り住む、それが神様のご計画でした。しかし彼らは自分たちの知恵、自分たちの常識にとらわれてしまって、そのような計画を受け入れることが全くできませんでした。その結果、祭司たち、預言者たちは神様の反逆者となってしまいました。国全体を誤った方向に導いてしまいました。現代の私たちはどうでしょうか。毎週毎週経験に教会に通っている私たち、全国に牧師は1万人ぐらいいらっしゃるそうですけれども、皆聖書の教えに励んでいます。人口 1% のクリスチャンが信仰生活にみんな励んでいます。でもよく言います、聖書難しい、神様 よくわかんない。何十年も教会に通ってもわかんない。神様祈り聞いてくれない。そういうケースがある意味普通のようになっていると思います。もし2600年前のユダヤと同じように神様のご計画が外国人の軍隊によって私たちのこの日本という国が潰されて私たちは外国に行かなくてはいけないとか水が溢れてきて日本が沈没するとかそういうのが仮に神様のご計画だったとしたら私たちはそれを受け入れることができるでしょうか。国の指導者が外国いじめを散々やってその結果仮に隣の隣の国の人たちが武器を取って攻めてきたらミサイルを撃ち込んできたらどうなんでしょうか。私たちは自分たちの知恵で自分たちの物差しで神様を測ることはできません。神様が奇想天外なご計画をお持ちだとしても神様そんなの間違ってるよという立場にはありません。全知全能の神、それは絶対的な権力をお持ちな方。私たち小さな人間からは理解し尽くすことのできないお方です。それほど大きな力を私たちが信じる神様はお持ちでいらっしゃいます。もっと身近なお話、例えばさせていただきますけれども、私たちのうちの息子さんとか娘さんが学校での勉強を終えて晴れていい会社に入ったとします。しかし入ってみたら上司がダメな上司で、自分は仕事をサボってばかりいるのに部下には働くことを厳しく命ずる、パワハラまがいのことをする、旧態依然たるやり方ばっかりしていて時代にそぐわない会社に入ってしまったと後で気づく、お客様だけでなくて社員さんたちも苦労している、もしくは翻って通っている教会の牧師が年を取って引退して新しい牧師を呼んだとします。新年度新しい牧師が来られて何ヶ月か経つうちに実はダメな牧師だったと分かってしまった、教会員の皆様の話を聞いてくれなかったり長老会でパワハラ事件を起こしたり説教が注釈書の研究成果の発表会のような形で面白みがなかったり、口ではきれいなお祈りをするものの実のところ普段ほとんど祈ってなかったり、失敗した、騙されたと思うこともあったとしても元には戻れません。そういう理不尽な状況に陥った時に私たちはどうすべきでしょうか。いい会社に入ったつもりが悪い上司に当たって苦しい毎日を過ごす、そういう場合普通は3年以内に辞めてしまうことでしょう。牧師の問題で教会みんなが苦しんでいる、なんとか自然に辞めてもらう方法はないだろうか、そういうふうに思うことでしょう。しかし神様は全能でいらして その方が就職する前から、新しい牧師が来る前から、そのような結果が起こるということをご存知でいらっしゃいます。もし精神的な病気でどうしてもダメということでなければ、もしかしたら神様の御心はそんなダメな職場に通い続けることかもしれません。なんとか教会生活をやっていけるのであれば、そういう嫌な牧師のもとで信仰生活を続けることが神様の御心かもしれません。神様は全知全能で、私たちの物差しでは測ることのできないお方だからです。私たち人間は1年先、2年先、3年先、長くて10年先ぐらいまでしか考えることはできません。頭では考えられたとしても心がついてきません。常識に合わなければ、耐えられなければもうやめようということになってしまいます。しかしそれに対して全知全能の神様は永遠の昔からいらして、永遠の未来までももうご支配なさっているお方です。今の苦しみの後にどんな未来がやってくるのかを神様はご存知です。私たちの薄っぺらい知性では見抜けないものを神様は天地創造の前からご計画なさっている、そういうお方です。私たちに必要なのは、そのような全能者でいらっしゃる神様への深い信頼です。世界を戦争のニュースが駆け抜けたとしても慌てないという心持ちが必要です。冷静に過ごして、何が神様の御心なのか、祈りの中でそれを掴んでいくという作業が何にも増して大事になってきています。2600年前の当時、まさか自分たちがエルサレムを捨てて外国に移り住むなんて、神様のご計画のはずはない、当時の人たちはそう思いました。私たちがその場にいたら同じように思うことでしょう。しかしそれによって当時の宗教指導者たちは神への反逆者になってしまいました。神様の御言葉は続きます。3節以降、この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み、数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われる。辛い時に私たちの目には見えないことがあります。それは試練の後にやってくる神様の祝福、神様の回復の約束です。神様はエルサレムの放棄とバビロニアへの移住の先にユダヤ王国の再建、ユダヤ教の回復がある、そのように前もって知らせてくださっていました。私たち人間の目にはバビロン捕囚というのはとても無ごたらしいこと、そうなったらもうユダヤ人は終わりだ、確信できるほどの終末的な末期的な出来事に見えます。しかし神様はそうは思われませんでした。人間的にはもうダメだ、そんな状況から神様は 民族を新しくし、国を繁栄させ、エルサレムの神殿を回復させてくださる。それを事前に予告し、実際に実行してくださったのです。しかもその回復の時には、以前よりももっといいものを神様はもたらしてくださいました。それが民を牧する有能な牧者、救い主イエス・キリストの降誕でした。五節でそれをエレミアは、和解だ、それも正しい和解だというふうに表現しています。救い主は2000年前ナザレの人イエスと呼ばれていましたけれども、ナザレというのがその土地の、彼が住んでいた土地の名前を指していたわけですけれども、この正しい和解だというのも元の言葉ではネツェルという発音だったそうです。それが少しなまってナザレイエスというふうになったと考える学説もあります。救い主イエス・キリストの降誕の約束がエレミア書23章克明に記されています。バビロン捕囚という末期的な壊滅的な体験をした後に、なんとユダヤの国は再建されて、以前にも増して神様の御臨在を喜ぶ、神様の心を知って神様と共に歩むことを喜ぶ民族に彼らは変えられることになりました。そしてそのような中でギリシャ人の攻撃を受けたりして耐え忍ぶ中で、最後にはさらにローマによって征服されるという悲劇の後に、その最中に救い主はやってきたのです。23章の予言が見事に実現する、それが2000年前の出来事でした。6節、彼の代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの救いと呼ばれる。ですから私たちは今苦しいからといって絶望してはなりません。今楽しくないからという理由で現実から逃げてはなりません。大切なのは主なる神様への信頼、神様のご計画への深い信頼、安らぎにあります。何か心を乱すことがあったら、まず頭を冷やして神様の心を知るために祈る、それが私たちに求められていることです。中法の参考文献に挙げさせていただきましたけれども、産婦人科医に池川さんという方がいらっしゃいます。でその方がアメリカの学説を読んで、幼い子供に意外と生まれてくる前の記憶があるということに気づいたそうです。でアメリカの学説というのは、デイビッド・チェンバレンという人とか、トーマス・バーニーという人たちが1980年代に書いた著作です。で実際にその池川先生が2歳ぐらいの子供、3歳ぐらいの子供に何とか話をして、生まれてくる前の話をこう聞き出してみたら、なんと3歳児であれば、3歳ぐらいまでの子であれば、3割ぐらいの子が生まれてくる前の記憶を持っていたということで、彼はどんどん子供からその話を聞き出して、なんと100冊ぐらいの本をこう出してしまっています。 今日はここに2冊しか挙げてませんけども、彼が関連している本はたくさん出ています。でその子どもたちの話を、体内記憶を持った子どもたちの話をよくよく聞いてみると、多くの子どもが自分で選んで、特定の親のもとに来たと言ってるそうです。なんか自分に対してデザインされた人生があって、それを実現するために私はこの親のもとで生まれてこようって言って選んできたとか、私は平平凡凡な人生は嫌だから障害児に生まれようと思って障害の体を持つところに来たんですとか、お父さんとお母さんの仲を取り持つために親の仲が悪くて子供たちが苦労しているから、なんとか自分がかすがいになろうと思ってこの親のもとに生まれてきたとか、長生きして平凡な人生を送るのが嫌だから病弱な子にわざわざ生まれてきたとか、そういうことを子供が平気で言うそうです。私たちは自分たちの常識に従って子供は五体満足であってほしい、幸せに試練が少ない人生を歩んでほしい、そういうふうに思って赤ちゃんが幸せになるように祈って育てるわけですけれども、当の子供の方はみんながみんなではないんですけれども、一部の子供たちはいや健康で長生きするって本当は苦しいことなんだよね、僕はちょっと変わった人生がいい、ということで病弱で難病にかかって途中で死んでしまうような人生を受け入れ、それを選んで生まれてくるものもあるそうです。私たちの大人の常識ではありえないことを子供が口にするそうです。私たちはどれほど自分たちの先入観に振り回されて生きていることかと思います。神様への信頼が乏しいので不平不満を言ってしまいます。神様の心がわからないので戦争をする大国を攻めてしまったりします。この無新しい現実の先に神様は麗しい未来を計画されています。私たちはその神様のご計画を信頼するときに、私たち自身が神の人となって神様のご計画を担う、その一員になることができます。神様はご自身の知恵とご自身の力によって平和と祝福の御国をお作りくださいます。私たちはその一点に信頼して、今の状況がどんなに悪くても安心して神と共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの目が曇っていて、そして私たちの頭が自分たちの知恵にとらわれていて、あなたを素直に見ること、あなたのご計画をそのまま受け入れることが難しい現実があります。どうぞ私たちの先入観、固定観念を叩き潰していただいて、私たちがのびのびと あなたのご計画を担うものとして成長することが、成熟することができるように助けてください。私たちの反逆によって私たちが祝福を失うのではなくて、あなたが私たちを打ち叩いて目が開かれることによって、あなたの祝福の計画を担う者に成長させてください。私たちの社会が同じようにあなたの恵みによってあなたを信頼して生きていく、そういう社会になりますように。どうぞ先に信じた私たちを用いて御業を成してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。